はい、皆様おはようございます。3月の4日の、2016年3月4日金曜日になってまいりました。やっとこうあれですかね、3月は暖かくなってきましたけど、最近のね、
チャッタローさんお久しぶりでやんす。
あ、チャッタローさんおはようございます。最近の私といえばですね、こもってレコーディングやら何やらといろいろとこもってこもってやっているようで、アクティブに外に出たりとかもして、やっています。でね、ちょっとね思い立ってね、今そうですね、ここまああれですね、まず言っとかなきゃいけないのは、レコーディングで新しく、
チャッタローさん、なるほど、
なるほどですよ、新しく、レコーディングが完了してるんですけど、あとは調整と、あといろんな人の声を取って、そうですね、いろんな人の声を取って入れたりとか、コーラス、もしくはちょっとサプライズな、ゲスト的な参加者みたいなものも少しやろうかというアイデアがあって、でそういう人たちのデータ音源を待つという形ですかね。それをまあ今月3月いっぱいで全部 やって最終調整を最後の1週間でして、やると、製品化して4月の頭頃に出すと。4月のね、おそらく2週目ぐらいのとこで出せるかなと思うんで、発売日はまだ決めてないんですけども、発売日を決めるのを、まあ、月曜日あたりにやろうかと、今度の月曜日までに決めていこうかな。ガットラジオの時には発表できるかなっていう感じにしようかと思ってます。でちょっと今ねこれ、ちょっとボイスレコーダーで撮ろうと思ったんですけど、久しぶりにね、ツイキャスの配信でちょっとやってこう喋ってるのは、ポッドキャストと連動してツイキャスの生配信としちゃおうかなということで今思っている、なんだ、活動の方面的なことをもう ポッドキャスト番外編ということで、後でもみんなに聞いてもらえるようにしようかなと思います。ブログでもちょっとバイクうるさいなブログでも書いていけるところは書いていこうかと思うんですけど、こうやって声にした方がいいかなと思うので、声にしていこうかと思います。まずですね、その CD を引っ下げるにあたって、新しくバードフォレストミュージックっていうレーベルを自分で立ち上げました。そこは、まあ、僕のモットーであるですね、その、形的なものとして、その器と思っていただければいいかなと思うんですけど、その野望みたいなものがかなり必要な感じになってきたので、やっぱりレベル名を作ってやってった方が認知されやすいし、みんなも安心感があるんじゃないかと思うんですね。お金を出して、買って CD を買うということになった時に、個人で代行としてしますっていうことをプラス、レーベルっていうものをちゃんと、下地を作って器があって、でそのレーベルって簡単にいかないんだっていうことも踏まえて、いわゆるそのものすごく作業量がこう増えていくわけですよ。その作業量が増えてくる中で、いっぱい学ぶことが勉強みたいな部分もあって、やりながらこう本当にこう、あ、これこうだったよねと、こういう風になってるよねっていうところをこう調整していく作業って、実感していくことなんですごく身につくんで、面倒くさいからやらないっていうのが今まで の大五郎だったんですけど、その面倒くさかったこと、いわゆるその例えばですよ、ホームページの、ホームページ1個作るって言っても適当にライブ告知を載っけてるだけとか、あの検索に引っかかんないようなもので写真を貼り付けただけとか、なんかね、見た目もなんかそれホームページ見に来た人もあんまり面白くないですしね。なのでまずホームページちょっと綺麗にしようということで、いろいろと、まあ今年初めからちょっとぎっちりこう集中してね、あのやってるんですけど、いろいろと変えてきた部分もあります。で、まあそういうことをねやりながらも、今までのこう音楽活動としてライブ、例えばライブとかをやっている中で、二足のわらじみたいな考え方になっちゃうと思うんですけど、一般的にはところが、そのいろいろ路上演奏とかやったり人との出会いとかやっていく中で、これじゃいけねえな、どうしようかな、この先なって なってきたんですよね。その時にあのいろんなこうところにこう演奏に行く中で、自然とそれは当然演奏はどこでもできるよねと、クオリティ出せるよねっていう、演奏になってきてるという、そのパフォーマンスね、パフォーマンスの部分がこう、まあ、ステージングなりなんなりがちょっとできてきてる部分が、あるんではないかというところを、まあ、あのアンケートを何人かに取りながら、どうだったこのライブはというところでね、例えばちょっと今回で言うと、稲町とかのオープンマイク行ったんですけども、1週間全く練習しなかったんですね。これはちょっとこれはまずいだろうと、練習も何もしない、歌ってもいない状態でずっとパソコンに向かってました。これは歌う、急に歌えねえだろうと、声も出してないのにって言ったら、フロントガラスがって言った瞬間にもうスイッチ入ってるんですよね。で、まあトークね、あと自分で言うのもなんだけど、まあ少し進化してきてるというか、なんかこう言っちゃいけないこととか、言ったら寒くなることとかもちょっとこう選んでね、喋るようになったりとかして、まあ、非常にその辺は自信がついてるというか、下地がちゃんと今までやってきたから良かったんだなというところがすごく、分かってきたので、もう大丈夫だろうということでレーベル立ち上げました。そうですね、レーベルのこともやっていけると、だから作業量としては今までより増えるんですけども、クオリティが下がるどころか、学んでいく中で上がっていくという形を取れるんだなっていうね、すごくその全体像といえば、で全体像で言えばそういう感じですかね。あー、なるほどと。ミュージシャンとしての一面と、一応個人事業主みたいなところの一面をちゃんと、持ってやっていけるところで、例えば今までないがしろにしていたことを、まあいいよ、友人だからとか、なんだろう、こういいよいいよ、もう CD あげるよとか、お金いらないよとか、そういうことっていうのは、まあ趣味でやっている範囲であれば、まあ構わないんですけど、ちゃんとライブとかお金を払ってお客さん来てくれる状態を、まあ、誰もが言うことなんですけど、感謝しながらですね、これなんでお金を払う人と払わない人が出てきちゃうの、じゃあお金をいただくんだったらちゃんとやらなきゃダメだよねっていうところ、そのちゃんとやらなきゃいけないねっていうところを、まあ、そのちゃんと個人事業主で考える覚悟を持たないといけないかなというところで、去年のね終わり頃からですかね、旅しながらずっとこう電車乗って、好きな電車乗って、考えてきました。でその好きな電車もこれかなり武器になりますしね、いわゆるその資金がめちゃくちゃあるわけじゃないんで、でも全国行くといろんな人が聞いてくれてんだなっていうのがすごくわかるので、全国は行きたいと。じゃあ新幹線で行くんではなく、各約数航空で行くのか、 またね、週末にしてるのは平日、僕の仕事の場合は平日このトラックドライバーの仕事をね、平日出てた方が収入がいいわけですね。休んでどっか安い切符で節約していくんでも出ていた方がいいわけですね。だからこれをないがしろにはできないので、これはちゃんとしっかりしながら、副業的な形で、やるんだけど、ちゃんと副業でも個人事業主ですっていうことを、まあしばらく知らなかったのね、僕はね。副業はあれでしょって、お小遣い稼ぎでしょ的なこうちょっと感じで、でとある方から、副業もしっかりとした個人事業主としてね考えないとやっていけないと、それは中途半端な考えじゃなく、ちゃんと、そういう時間も費やしてるわけだから作業も大変なんだよみたいなことで、ちょっと考え方を改めましたみたいな感じになって、でよしじゃあ、やろうっていうことでやり始めているところでございます。もう10分も喋っちゃったね。というわけで、そんな中でですね、最近、大五郎は、かなり、いろんなことを身につけていてですね、最近ですね、いろんなことができるようになっている、来ているというかね、いわゆるその、スムーズにね、いろんなことをこうやっていけるような状態になって、少し、自信がついてきたんですね。これ無理だろうっていうめんどくさい作業とかも、例えば電話して聞いちゃおうとか、直接電話して、このカスタマーセンターにちょっと電話してみようとか、そしてこうあれしようとかっていう、まあね、そういうことも身についていきながらね、一つ一つを整理していくと、今ね、一つ整理していることが、フリクルのサイトがあって、これメルマガのサイトなんですけど、フリクルって、今44人ぐらい登録してくれてるんですね、僕のリスナーさんが。で、もちろんフリクルのログインページがあって、まあ、そのフリクルっていうのは何かというと、メルマガを打てるだけではなく音源をダウンロードできますよとかいうそういう、特典をつけて、ちゃんと告知をできるアーティストの告知、こういうシンガーがいますとかこういうバンドがいますっていう告知をできるようなサイトを目指しますっていうんで、まあ、とあるバンドマンが立ち上げた、会社でもあり、サイトでもあるんですけれども、まあその気持ちに賛同して僕もじゃあこれを使おうということで使ってきたわけですけども、今ちょっと問い合わせてることが何件かあってですね、ちょっとね、そのフリクルサイトをやめてですね、僕は自分の今ホームページを Wix で作ってるんですけど、その Wix からのニュースレターっていう形の、メルマガに変えようかななんて思ってるんですね。理由はですね、ちょっと、フリクルの、コンテンツがあまりにもちょっと少なすぎて分かりづらいっていうところがあるんですね。例えばダウンロードの、機能、無料で大五郎音源がダウンロードできますって言っても、ここクリックしてください、ね、オーディオ、Android だったら Android だったら、まあ、そのままダウンロードできるんですけど、 iPhone の場合はダウンロードできません、一回パソコンに落としてからダウンロードしてください。でそれってめんどくさいよね、リスナーさんからするとね。でめんどくさくて、しかも手間もかかるし、それだったら別に直接例えばツイキャスとかの大五郎の音源をダウンロードした方がしてるのと変わんねえじゃん、パソコン使わなきゃいけねえんだったらっていうね。でしばらくそれしたら改正されるんだろうなと、対応できるんだろうと思ったら、いまだに対応してないんですね、その点。できないのじゃあって、この先もできないのっていう不安に陥りますよね。 そういうことなんですよね。でもう一点、何点かあるんですけど、問題点がね、もう一点はいわゆるその分配というか、分かりやすく言うとですね、顧客情報、ここ笑われるところだよね、顧客情報を、僕自身が持ってないっていう、アーティストのそのログインページで分からない、44人登録してくれてるのが誰だか分からないんですね。なので、直接僕が登録しましたよっていうリスナーさんから来ないと分からないんです。で、このことにその僕は普通にアーティスト活動してるときは全然何の問題も感じなかったんですけどもね、ここ大事なんですね。ちょっと聞いていただきたいんですけど、それ恐ろしいことだと思うんですよ、今考えると。なんでかっていうと、その顧客情報がフリクルに握られているわけですね。で、例えばフリクルがすごく、両方の極端なことを言うとですね、すごく優れた会社でですね、ちゃんと、情報は、守りますってやっていて、でそのメールマガ登録で、そこにお金が発生してきますよね。投げ銭っていうのがあるんですね。投げ銭っていうその機能があるんですけど、その機能を使って、大五郎くん頑張れっつって、500円を、投入しましたっていうリスナーさんがいました。でも誰が投入したかわからない上に、その実例が今までないので、それが本当に記載されるのかされてないのかが、不透明なんですね。これってもしかしたらフリクルが持ってってるんじゃないのっていうところの不安感があるんですね。それはまあなかったとしてもですよ、それがちゃんと記載されたとしていてもですね、 20% を引くっていうその数字の分、みんなめんどくさい、この辺の話ですけど、めんどくさいかもしれないですけど、その 20% を引くっていう、規約になってるんですね。こう、おい待てよと、ちょっと考えてみんっていう感じなんですよ。なんでこの技術で 20% 持ってっちゃってるのっていう、ちょっと不信感を感じた時に、昨日研究してたんですけど、ずっとフリクル見てて、よーく規約読んでいくと、うわーと思って、一個一個はビビたるお金とかパーセンテージも低いんですけど、金食い虫なんですね、いわゆるそのあ、ここの会社はちょっとお金を全てにかけようとしているなというところですね。例えば無料で使っていただいて、ここの部分だけはこちらの収入にしますっていうところの技術で、僕はその技術に委託して、その作業をやってくれるから、いわゆるその、その作業の 20% 持ってかれるなら、それはもうその作業に適した 20% ですから、僕が委託してるんで当然支払いますって気持ちなんですね。ところがですよ、ちょっと考え直していただきたいのは、投げ銭って気持ちですよね。で、投げ銭っていうシステムを使って、このアーティストを応援したいっていう気持ちで、リスナーさんが投げ銭を500円、例えば入れたとして、その入れた500円がですよ、 20% ね、フリクルに引かれるってどうなのっていうところが1点とですね、誰が入れたのか分かんない、入れた人の顧客情報はフリクルが握っているということは、大五郎のリスナーでありながらフリクルのお客さんでも顧客でもあるということになってしまうんですね。ということは、なんかちょっと怪しいライブハウスがやっているような、いわゆるそのアーティストが一生懸命リスナーを集めるんだけども、結局、報酬なりなんなりは ほとんどが持って帰れると、そこに使った労力とか全部持っていかれてしまうという結果になってしまうんですね。それがちょっとうわーこれ顧客情報は結構痛いなと思っていて、まあ、そこに対してですね、まあ、今質問状をちょっと送っているので、その実それがですね返答が遅いんですよ。今日中に来ると思うんですけどもね、これを待ちつつ、まあ、ちょっと情報が皆様のメールマガジン、メアドとかが、クリクルに持ってかれてるんだったら自分でメールマガジン書くわと、自分で作るわというところなんですね。魅力的なその要素がないわけですよ。そのこれは俺自分ではできないなって思うような、例えばメールが得意じゃないとしてもですよ、今まあ LINE でも何でも無料で使えるじゃないですか。で直接リスナーさんと、やり取りしているのがあの バンドでもあり、リスナーあと、まあ、インディーズバンドってみんなそうだと思うんですよね。直接お客さんと話し合って直接メールを交換したり LINE を交換したりしてやってるわけですよ。そういう機能、まあ Facebook でも何でもそうなんですけど、そういうものがありながらですよ、じゃあ時代をちょっとバックさせたメルマガで、じゃあ何か可能性を握っていこうってそのフリクルが立ち上がったんだと思うんですけども、このフリクルがやっていることっていうのは、そのいわゆるその超えられないこと、 Facebook とかにはちょっと到底かなわないことで、みんなが自分でやろうと思ったらいくらでもできるようなクオリティの低いサービスなんですね。そのサービスに関してはちょっとと思っていて、ずっとこれはちょっといかんなと。例えばレインボータウン FM にゲストで出れますとかっていう項目とかもそうなんですけど、いろんなことをこう、いわゆるこうこんなこともやれますよとか、いろんなことをこう僕たちも頑張りますみたいな感じでこうやっているんですけども、でちょっとしばらく傾向を見るとやっぱりこう変えきれないのかなと、まあ、今後ともそのフリクルには頑張っていただきたいんですけども、ちょっと大五郎は抜けようかなと思ってます。自分で、顧客情報をちゃんと管理しないとリスナーさんに悪いんで、ちょっと使えないなと思ってます。そのサイトは恐ろしくて、顧客情報持ってかれるっていうのは恐ろしいですね。みんなのメアドを持ってかれちゃうんですよ。僕はそのリストをちゃんと持って、僕自身でちゃんと今度こういうアルバム出ますってやった方がいいじゃないですか。やっぱりね、こういうグッズ出ますよとかいうのはメールでね直接やった方がいいじゃないですか。それを WIX の、 そのホームページの場合は WIX は感知しないで全部僕に投げてくれるんですね。 で素晴らしい機能だけを僕に提供してくれるんですね。これをしかも無料で、じゃあそっちの方が全然助かるなと、いうところですね。なのでまあ、その顧客 そのインターネットやってるとやっぱりメアドとかはね、その流出しちゃうとか心配はあるんですけど、そこの心配をしてるんではなくて、アーティスト本人、管理者に教えないっていう行為がちょっとフリクルはダメなんじゃないかなと、何らかのクレームがついた時にフリクル自身がちょっと困っちゃうんじゃないかなと思うんですね。それをちゃんと早めに僕も対応していただきたいということで、今出しているところですけども、僕はちょっと解約しようかと思ってますので、皆様にはちょっと面倒くさいんですが、メルマガの大体もうメルマガに登録してるとか誰か僕分かんないですからね。44人の半分ぐらいしか多分分かんないですよ。多分この人だろうなっていうぐらいで、で投げ銭してくれたって人がいるんですよ。それの明細が出てないんですよ。だからやっぱいよいよ怪しくて、で投げ銭をその いつの間にか僕の、楽曲をね、使ってくれて、BGM として130回、再生しましたっていうリストが上がってたんですね。なるほどって言って、それはありがたいと思ってみたら、その1回に対して1円ですよ。1円って低いだろうと思って。130円です。で、もっと規約読んでいくとすごくて、6000円以上の、貯蓄がないと引き落とせないですね。6000円を超えないと収入が、収益が6000円を超えないと、引き落とせませんよっていうその規約があるんですね。ちょっとそれを作る前にやることいっぱいあるだろうと、ちょっと突っ込みたいこといっぱいあるんですよね。そこのフリクルさんには、その規約のその6000円に引き落とせないとか、そういうことを作る前にもうちょっとシステムちゃんとした方がいいんじゃないかなと。もっとコンテンツのみんな魅力的な、あ、これは使いたいと思うようなものをもっと作らないとダメなんじゃないかなと思っていたところ、助かったんですね。 Wix っていう素晴らしいものがあったんで、そちらで、僕はニュースレターを書いてですね、皆さんにメルマガとして特典をつけて、送りたいと思いますんで、ぜひともメルマガも最強に今見直してますんで、こう最強状態にしていく形を取ります。ちょっと厳しいことを僕ちょっと言ってるようですけど、やはり何かやるって決めた時にですね、魅力的なものを使っていかないといけないし、何しろね、その、金をいただくというところに関してはきちんとその、ちゃんとしたそれに見合った商品みたいな、見合ったものじゃないと、納得いかない、まあ、僕自身が納得いかないですね、売る側の僕自身がね。なのでちょっと、きちんとやっていただきたいなと思うところでありながらも、反面そのフリクルが、それによって成長してまた素晴らしいコンテンツを出せればね、僕はそれは素晴らしいことだと思うんで、出していっていただきたいなと思いますし、まあ応援もしてますと。ただ今の段階では僕個人でもできちゃうような魅力のないサイトになっちゃってますよと。僕よりも起業したのは先輩じゃないですか、頑張ってくださいよっていう気持ちを込めてですね、まあ、こういうボイスに残しながらも、ちょっとフリクルとちょっとやり取りしてみたいと思います。ちょっとリスナーさんには皆さん迷惑かかると思いますが、そのメルマガをちょっと引っ越していただきたいので、ちょっと今リスト出してくれって言っても多分出さないだろうね、フリクルはね。リスト、そのメルマガの名登録者のリスト出してくださいって言っても多分出さないと思うので、出してくれなかった場合は皆さんにちょっと引っ越しをお願いしたいと思ってます。それではちょっとポッドキャストとこれ連動させながら、お送りしてきました。また月曜日はね、ちょっとガットラジオのね、ゲストが、2人ほど出るかな、もしかしたら4人になるかもしれないんですが、ちょっとね、たまには、外でガットラジオをやろうかと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは大五郎でした。ニューアルバムめちゃくちゃいいよ、やばいよ、めちゃくちゃいいから、ニューアルバムぜひともね、YouTube とかで少し聴けるように、していきたいと思ってます。それではまたねー。